sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
こんばんは。5月2日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ、よろしく。 83.6MHz FM うららより、放送しておりますね。みんなね、もう5月入っちゃったね。まあ早いもんでね、4月からもう1ヶ月経っちゃったわけだけれども、まあね、ホームシックになったりね、5月病とかになったりね、してる人もいるけれどもね、まあそれはね、俺のね、番組を聞いてね、解消してほしいと思う。ちょっとね、最近ね、面白いことがあってね、駅でね、ちょっとね、遠くから、まあある人がいて、その人をね、遠くから見てたら、ちょっと顔がすごい白いのね。まあ俺結構目が悪いから、まあ、ちょっとどんどん近づいてその人を見てみたら、その人ね、マスクをね、顔の中心にね、かけてるのね。あれ？なんでこの人マスクを中心にかけてんだ？口よりすごく上にかかってるなと思って、どんどん近づいてよーく見てみたら、あの目をね、マスクで隠してたわけ。あ、この人アイマスク代わりとしてこのマスクをしてるんだと思ってね。ああ、こんな使い方もあるんだね。マスク。まあ、同じマスクだけにね、と思って。まあ、感心したね。うん、まあ、というだけの話なんだけれども。ということでね、この番組はね、毎週土曜のレギュラー放送となっていて、万物の一点のものにスポットを当て、それをね、深く深くね、掘り下げていく、まあ、情報番組バラエティです。あと、各週担当のパーソナリティによる、まあ、楽しいね、コンテンツをね、楽しんでほしいとね、思います。ということで、第1週の担当しております。スタイリッシュハードパーソナリティのディオです。よろしく。まあでも、第1週だからね、こうね、勢いをね、つけて、どんどんね、放送していこうと思うからね、そこら辺ね、よくね、聞いてほしいと思う。今週のスポットライトのコーナーは、郵便局です。まあね、郵便局ね、うん。まあ、結構ね、いろんなね、まあ、知られてない部分とかね、意外に知られてない便利なところとかね、どんどん紹介していくからね、よくね、聞いてくれ。あとね、つながるお便りのコーナーもあります。まあ、先月ね、募集したのが、テーマがね、始めたことだから、まあ、その始めたことをね、今月ね、まあ、発表していくから。よろしくね、まあ、始めたこともね、4月だから始めたこといっぱいあると思うからね、どんどんね、行っていくから。それではね、元気に行きましょう。みんなとつながる、ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということで、今週のスポットライトは郵便局に、スポットを当てますね。郵便局、まあみんなね、知ってると思うけどね、まあ基本的にはね、物とかね、手紙をね、まあ、集めて、それを人の時に、ところに届ける、という、まあ、組織なんだけれども。まあ、俺のね、まあ、郵便局のね、まあ、イメージ、というのはね、すごくね、優しいイメージがあるんだよね。まあ、色とかさ、まあ、色とかもほっとするんだけれども、言葉では伝えきれないんだけれども、すっごいね、ほっとするね、イメージがあるんだよね。多分、郵便局にはね、悪い奴はいないと思う。うん。まあ、晴れた日のね、夕方にね、なんかね、バイクのね、カチャカチャってね、音を聞くとね、すっごいね、なんか心が安らぐよね、また。他にもね、こういう人いないかな？どうかな？まあ、俺だけかわかんないけど。まあね、ちょっとね、まあ話はずれちゃったけれども、まあ、最初ね、郵便局のね、まあ歴史についてね、まあ、紹介していこうと思う。 まあね、詳しいね、年代の、まあ、数字とかをね、まあ、はっきりしてないんだけれども、昔、まあ、欧米でね、まあ、まだ手紙がなかった時代はね、どうやって人に、まあ、そういう、ね、ものとかね、を伝えていたかというと、その時はね、香典というね、ことをね、使ってたんで、まあ、香典って言うとね、わかりにくいと思うけども、今、まあ、伝言ゲームとかね、みんなやらなかった？まあ人がさ、まあ、他の人にさ、口で伝えるってこと。あれを昔やってたんだって、どんな遠いところでも。でもよく考えるとさ、その人、まあそのさ、伝えなきゃいけない人、すごいプレッシャーじゃない？だってさ、そんな重要なことを頭で記憶してさ、それをまあずっと覚えて、遠いところまで覚えて、正しく伝えなきゃいけないんだよ。ちょっと間違えたらさ、もうほんと、不快感とか生むことになるからね。うん、大変だよね。でね、まあちょっとまあその先、まあ時代が進むと、そこでね、鳩が使われるようになったの。まあ伝書鳩とかね、みんな。まあ言えばわかると思うんだけど、まあでも鳩も鳩でね、やっぱり時間とかはね、そういうのがはっきりとね、いつ届くかとかもね、そういうのはっきりしないから、まあ不明さはあったかもしれないけれど、まあ人よりは、まあいいんじゃないかなと思うね。で、まあそういうね、やりとりがね、多くなって、やっと、まあ飛脚制度というのができた頃は、まあ、人とか馬を使うようになったの。まあ要は手紙を運ぶ手段だね。それを人とか馬に、まあ運んでもらったということだね。まあ馬ならまあわかるじゃん。まあ馬車みたいな感じで、まあ手紙とか荷物を積んで、まあそこのとこ、まあその運ばなきゃいけないところまで運ぶ。というのはまあ馬だから結構ね、強靭だからわかるけれども、人だと大変だよね。人だとね、まあその時ね、走ってね、渡してたの。まあ一人じゃ無理だから、リレー形式で、まあ走って渡したんだけれども、やっぱね、行ったわけだから往復しなきゃいけないじゃん。だからもう、走る量っていうのは一人一人ね、もう相当なものになるよ、本当に。うん。だから、ね、昔の人って多分本当に、足速いし、強靭な体してたとね、俺は思うね。まあ今はね、まあいろいろ、バイクとかね、そういう郵便する、まあ交通手段が発達して、まあちょっと変わっちゃったかもしれないけどね。まあ歴史は、まあそんな感じで、まあね、現代にね、まず戻って、現代の郵便サービスというものをね、ちょっとね、紹介していこうと思う。まあ、紹介していくっていうか、まあ、俺が見つけたね、すごいサービスなんだけれども。まあ、有名なサービスとしては、やっぱ、ゆうパックとか、定形外とか、ゆうメールとかね、あると思うんだけど、皆さん、レターパックって知ってます？これ結構ね、知らない人ね、いたんですよ、周りに。俺の周りにいたの。うん。まあ、レターパックっていうのは、なんて言うんですか、簡単に言うとね、24時間、まあ、どこでも、まあ、その、封筒が変えて、まあ、その封筒は、速達で、全国に24時間どこでも配達できるという、まあ、簡単に言うとこんなサービスなんだけれども、まあ、こんなことない？みんな、あ、やべえ、郵便局閉まってんのに、速達で明日まで物出さなきゃいけねえ。でももう郵便局閉まってる。やばい、こんな時にレターパックなんですよ。要は、レターパックっていうのは、コンビニで買えるわけなんです。それ24時間やってるじゃん、コンビニ。だそれを、レターパック買って、その中に、封筒とか物を入れて、ポストに入れれば、次の日届いちゃうの。速達並みに早いから。すごく便利だよ、これ。うん。まあ、これ、レターパックにもね、種類があって、レターパックは、っていうのはね、まあ、厚さ3センチ以内のものに限るんだけど、レターパックプラスっていうのは、厚さ3センチ以上でも OK。要は、まあ、書類じゃなくても、まあ、ちょっと3センチ以上でもポストに入れば、まあ、漬物とかも入るんだよ。漬物とかでも速達で明日届いちゃうんだよ。すごくない？まあ、コンビニ24時間やってるっていうのがやっぱ一番のね、ところだよね。24時間どこでも買えるわけだから。で、次の日に送れるわけ。まあ、サービスね、こういうのをね、利用してみてくださいということですよ、レターパック。はい。前半はね、まあこんな感じで簡単な歴史とまあおすすめのねサービスを紹介したんだけれども、ここで一曲挟みもうと思います。郵便局っぽい曲ですね。モンティパイソンで Always Look on the Bright Side of Life。
ウォーターテイメント。
はい、ということでお聞きいただきましたのはモンティパイソンで Always Look on the Bright Side of Life でした。ね、まあこの曲とても郵便局っぽい歌だったでしょ。まあ歌詞は英語だけど、まあ、雰囲気とかさ、まあそういうのね、俺すごく郵便局っぽいなと思ったんだよね。うん。まあということでね、第1週のディオがお送りしているラジオとラジコ、今週のスポットライトは郵便局にスポットを当てています。まあ前半に引き続き、後半もまあ郵便局のことについてね、話していこうかと思います。まあここでね、まあプチ情報なんだけれども、まあね、フランスのまあ郵便局ではね、ちょっと結構ね、面白いね、ことがね、まあ面白いね、業務を行っていてね、フランスの郵便局では、郵便だけでなくね、電話全般の業務も行っているんだよ。うん、まあ要は、国営で、まあ、郵便局っていうのがあるんだけれど、まあその中で、電話の業務も行っているの。でね、フランスの中ではね、結構ね、公衆電話がいっぱいあるみたい。あんまりさ、最近やっぱ日本ではさ、見なくなったでしょ。まあ、携帯とかがま、発達している、まあ、発達してきているのからかもしれないけど、でもフランスではね、やっぱね、郵便局と電話、両方、になっていて、さらにね、そう、まあ、そういう、まあ、公衆電話をね、結構設置しているのにね、結構取り組んでるんだって。うん。まあ、結構こんな感じのプチ情報なんだけれども、まあ、そういう感じで、まあ、他の情報、まあ、郵便局にも、あ、これ、ちょっと今から言うね、俺ね、情報は。まあ、郵便局には関係ないんだけれども、この、調べてるうちね、メッセンジャーというね、まあ、ものを配達する業務をね、見つけたんだけど、これちょっとかっこいいんだよね。まあ、自転車便なんだけど、まあ、場所とか、まあ、距離によってね、バイク便とかよりね、安いし、結構早いんだよ。まあ、渋滞とか、道路制限があんまりないからね。まあ、簡単にね、メッセンジャー紹介しましたけれども。はい、ここからね、ちょっとね、俺のね、意見をちょっとね、語っていきたいと思います。ちょっとね、俺ね、失敗例としてね、ちょっと挙げていきたいんだけれども、ちょっとね、手紙出すときさ、宛名にさ、まあ、多分個人だったら様をつけたり、団体だったら御社とかつけたりするじゃん。俺それ知らなくて、めっちゃ怒られたんだよね。それで送っちゃって実際に。で、実際ほんとそれで送っちゃってさ、上司にさ、すっごい怒られたことがあってさ、でもさ、知らないのは、ま、いろいろ本当に理由があって、まあ、今までね、まあ、E メールというのにさ、頼っちゃってたから、手紙出したことなかったわけよ。うん。だからさ、その初めてさ、手紙出すという時になってさ、そういうルールとかマナーがあったんだなと思ってさ、これにはさ、やっぱ今のさ、文化がやっぱ影響してきてるわけだよね。うん。手紙よりさ、E メールというのがやっぱ一般的になっちゃってて、やっぱ若い人たちとかは、まあ、その、E メールが主体となってるから、手紙なんかやっぱ出したことなかったわけよ。だからやっと仕事するようになって、手紙出すときに注意されるっていうふうになってきたわけ。まあ、これがさ、まあ、いいのか悪いのかさ、わかんないけど、まあ、E メールは確かにあっていいよ。うん、で、やっぱ、ね、手紙をさ、ちゃんとさ、封筒を買って、まあ、切手を買って、その切手ちゃんと貼って、ちゃんとしたマナーとルールを持って、まあ、手紙書いて入れて郵便局の人に渡して送ってもらう、この一連の流れを覚えて人に送るっていうのは大切だと思うんだよ、うん、メールは簡単じゃん、まあ、送信を押すだけでさ送れちゃうけど、手紙の場合はさ、いろいろ難しいルールとかマナーもあるわけだから、そういうのもさ、若いうちにさ経験しとかなきゃダメなんだよね。人から人にね、実物として渡すっていうことにもさ、やっぱり、なんていうの、その、物とかね、手紙にもね、やっぱり、ね、魂が宿るわけだから、やっぱそういう魂とかも大切にね、していきたいとね、俺は思うね。うん、まあ、両方だから、イメールもいい、うん。実物もいい。両方伸ばしていこうとね。俺はね、そういう未来でありたいと思う。うん、まあ、ちょっとね、俺、まあ、今回郵便局のことに、の情報というよりはね、まあ、最後、だいぶ熱くね、語っちゃったけど、まあ、それほど俺もね、ちょっと郵便局に対してはね、俺の思いがさ、いろいろ詰まってたからね、そこはちょっとね、許してほしいと思いましたね。うん、ということでね、以上、今週のスポットライトは郵便局でした。 つながるお便りのコーナー。テーマは始めたことです。で、先月ね、始めたことってね、募集したから、まあこれをね、今月からまあどんどんね、発表していきたいと思います。ね、始めたこと、やっぱ4月だからさ、やっぱみんな始めたこととかね、まあいっぱいあるでしょう。それをね、まあ5月だからどんどん発表していくからね、1つ目読んでいこうと思います。ラジオネーム佐藤二郎さん。4月からジムに通って運動を始めました。三日坊主にならないように頑張りたいと思います、と来てますね。まあ4月からね、まあ運動を始めたりね、ジムに通い出すっていう人はね、結構いっぱいいると思うね。確かに結構ね、そう、キャンペーンとかもね、入会金無料とかもね、結構ねあるけど、やっぱね、やっぱそういう人に限ってやっぱね、すぐ辞めちゃう人とかいるんだよね。まあこれ佐藤二郎さん大変だろうけど、こうね、まあ俺から言わせてもらうと、ジムとか通うのはまあ3ヶ月続ければもうほとんどね身についちゃうと思う。もう3ヶ月やればね、もう多分気持ち悪くなる、逆にやらないと。だから最初の3ヶ月頑張ってみて、一回。嫌でも頑張ってみて。絶対身につくから。よろしくね。まあね、俺もね、一回でもね、一回ジムね、始めたけど、俺もね、まあそれは、誰しもさ、ジムだって初めて始めることじゃん。俺もね、一回ね、始めたんだけどね、一週間ぐらいでやめちゃったことあったんだよね。もう辛くて。まあ辛いっていうか、めんどくさくてね、やめちゃったことがあった。でもね、そう、知り合いに、まあ、3ヶ月一回やってみって言われて、3ヶ月続けたら、本当に、俺も、うわ、やんないと気持ち悪いってなっちゃったから、これ結構実体験から言ってるから、本当にやった方がいいと思うよ。まあ、どんどん読んでいくね。じゃあ、2つ目。かけきんさん、かけきんでいいのかな、かけきんさん。アプリ LINE って知ってますか？最近 LINE を始めました。とても早く伝えたりできるので、便利です。あ、LINE ね。アプリの LINE。いや、今さら始めたんだ。まあ、結構、LINE 浸透してるね、けども、まあ、4月から始めた人もいるんじゃないかな。アプリの LINE。あ、でもあれ便利だよね。さっきもね、E メールが主流となっているってさ、さっき郵便局のコーナーで紹介したけれどもね、今、メールより LINE の方が多いんじゃないかな、と思うね。LINE ってすごい便利でさ、なんつうの、多分メールより早くね、相手に伝えられることができるんだよね。なんか一瞬、どんくらいなんだろうな。多分打ってすぐね、画面に表示されるから、時間にしたら多分、10秒ぐらいで終わっちゃうんじゃないかな。まあ、知らない人は LINE ちょっと使ってみてほしいと思うよね、俺。まあ、ちょっとね、俺のもう始めたことをね、ちょっと言っていきたいと思うんだけれども、俺もね、ちょっとね、結構鍵のね、閉め忘れっていうのがね、俺去年まで結構あってさ、俺これで改善しようと思って4月からね始めたの。それがね、3度確認、3回確認すんの。だ、要は絶対俺閉めただろうって記憶あるのに、まあ、2回目の確認するじゃん。2回目の確認して、さらに最後にダメ押しで、絶対さっき確認したじゃんって自分で自分に突っ込み入れんの。でも最後にもう一回確認すんの。そうすると絶対鍵の閉め忘れがなくなるようになった、今んとこ。まあ、自転車の鍵にしろ。まあ、家の鍵にしろ。一回も今んとこない。俺今までね、あったんだよ。今まで、確認しなかったから、やべえ、俺家に今帰ってきたけど、鍵開けっぱなしじゃんってすっげえビビって、やべえ、なんか盗まれてたらどうしようとかさ、思ったりしたこともあったし、自転車俺実際ね、パクられたんだよ。盗まれたの。鍵かけなかったから、うわぁ、これ自分の失態だなと思って、そういう思いからの4月からね、始めて、今のところ、ゼロです。盗まれた時。ね、鍵の閉め忘れが。だからね、結構4月からね、もう新規一転してね、始めるということは結構いいと思うんだよね、俺。皆さんもね、もう4月、これをきっかけに、なんか始めてみたら、どうでしょうか。まあ、こんなね、お便りのね、大募集ね、どんどんいっぱいしてるからね。応募方法は番組の最後で伝えるから。まあ、いろいろね、始めたいことあるけど、一つに絞ってやった方がいいと思うからね。それでは今週は、始めたことで笑ったね、かけきんさんのリクエストで、アクアでカートゥーンヒーローズ。
ウォーターテイメント。
83.6MHz FM うららより放送しているラジオとラジコ、そろそろねエンディングがね来ちゃったよ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエストなどの送り先を案内しよう。ラジオとラジコの番組メールアドレス radio@gmail.com、 こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿って応募してね。つながるお便りのコーナー、今月募集分のテーマは偶然の出会いです。まあ、5月だからね、何かしらね出会いがあったんじゃないかなと思いますね。まあ、恋愛にしろ友達にしろさ、どんどん募集してくれ、お願い。ラジオとラジコの公式 Facebook ページ、こちらからも応募できるし、過去の放送分が聞けるリンクもあるからね。また iTunes ストアでも聞けるから、ね、どんどん利用してほしい。ここで格闘技占いを、今月やっていこうと思います。まあこれもね毎回説明してるんだけども、格闘技占い、今から俺が言う格闘技が、あ、私この格闘技好きだな、あ、この格闘技私、みんな僕に合ってるなと思ったら、今月の運勢超いいから、簡単でしょ。ということでね、今月の運勢マックス格闘技を言います。今月の運勢のいい格闘技は相撲です。ね、結構ベターな、まあ、ものだと思うんだけれども、相撲、これ好きだなと思った日、あなた、そこのあなた、今月運勢超いいから。まあ、内容を言うと、どんな困難でも、自分の好きなことでも嫌なことでも、どんどん押し切れ、そういうメッセージがあります。頑張ってね、みんな、相撲のように押し切るように頑張れ。はい、ということでね、今日はね、郵便局にスポットを当てたけれども、まあね、実際に、まあ、その人を思って、ちゃんとペンで、ちゃんと書いて、ちゃんと送る、まあ、こういうことが大切なんじゃないでしょうか、と、まあ、私は思いました。ということでね、ラジオとラジコは毎週土曜の21時からのレギュラー放送となっていて、再放送が深夜25時からあるからね、ぜひともね、そちらを聞いてほしい。いや、むしろそっちの方が聞いてほしいかな、俺的には。なんでかわからないけれど。さて、来週の放送は5月7日土曜日。担当はこの方です。
完熟大人、井村あさみと。
半熟大人、奥野奈緒です。
あんたはまだ名前や。こんな感じでやってます。
よろしくお願いします。
はい、第2週の担当、タレントの井村あさみさんと、奥野奈緒さんでお届けします。お楽しみに。ね、この井村あさみさんと奥野奈緒さんね、すっごい綺麗な人だからね、まあ、実際に声だけじゃなくてね、実際に見てほしいともあるよね。まあ、俺も見てみたいけどね。まあ、俺もね、次からね、どんどんね頑張ってラジオとラジコ盛り上げていくから、新シーズン第2回目だけど、どんどん頑張っていくからよろしくね。ではお相手は自分、スタイリッシュハードパーソナリティのリオでお送りしました。ラジオとラジコ頑張るぞ。おー、バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。